イラストレーターのビーと
DJ のビーのの
びのび人間関係。
月曜夜のお楽しみ、のびのび人間関係のお時間でございます。
イエイエイ。
いやーね、なんか1週間早いね。最近
早いね。
なんでこんな早いんやろ1週間。
それはのびのび人間関係が待ち遠しいからちゃう。
あ、そういうことやな。
毎週
そうやね。
毎週そうしたらね、日が早いよね。
憂鬱な月曜日も楽しくなってしまう。
ほんまやで。
そんな力があるのびのび人間関係。
はい。
あのさ、
うん、
数字ちょっと見とってんけどさ。
はいはいはいはい。
まあちょっとあのボイシーの方のフォロワーさん400人超えつつ、
うん、
あのスポティファイとかアップルの方もさ、
うん、
大変に伸びてきてるんですよね。
嬉しいな。徐々に、
じわじわじわじわっと、
こうじわじわやねんね、ほんまね。
そうやね。
うーん、
まあ、あのジャパンポッドキャストアワードには全く選ばれませんでしたけども。
ほんまそれまた蘇ってくるやん、その時の気持ちが。
先週授賞式あったらしいで、なんか知らんけど呼ばれてないけど。
そうやった、そうやった3月15日開けとくとか言ってたのにな。
そう、全く呼ばれてへんけど
呼ばれてへんよ、ほんま。
どうしたん、みんな300万票どこ行ったん、ほんま
ね。え、来年はよろしくお願いします。
来年もあんのかな、あのポッドキャストアワードは。
それやなまずそこやな。
あるとええねって感じではあるけど、
うん、あるんやったら目指していこう。
目指していきましょう、
うん、
はい。というわけでトトカさんからね、感謝のメッセージをいただきました。
はい。
前回仕事を辞められないと疲弊した気持ちをそのまま吐露してしまったトトカです。いいと思うよ
トトカさん、うん、
そういうとこやからええよ、
うん、
ガンガンやって、
はい。
ご無沙汰しております。だいぶ日にちが経過してからのご報告となってしまいましたが、どうにか退職日が決定し1ヶ月半の有給消化真っ只中ですということで、あの有給消化がさせてもらわれへんからどうしようみたいな、そういうご相談やったと思います。人間関係は比較的良好な職場環境ではあったのですが、お二人がおっしゃるように就業規則が合ってないようなもんで、社労士が最近までおらず、独自ルールも多く、正直上の人は従業員思いな労働環境ではなかったように思いますと自分の思考の幼稚さと利己的な性格に少々嫌気を感じつつも、有給休暇は会社員の権利だからと開き直り、労基法の書籍を片手に直談判したところ、弊社の謎ルール上1週間しか得られないはずの有給消化を1ヶ月半に延長し獲得することができました、
うん、
すごいな謎ルール。
すごい、何、ね、謎ルールが気になるな。
ねえ、
うん、
やはり自分を守ってくれるのは自分だけのようです、
うんうん。
相談会を出社前に何度も何度も拝聴し、最終出社日まで心の支えとなっておりました、
うん。
もぎ取った1ヶ月半の有給をゆっくり心身休みつつ、お察しの通り次は本当に未定なんで転職活動を頑張ろうと思います、
うん、
それは頑張れ、
うん、
お二人に相談してよかったです、ありがとうございましたということでいただきました。
はい、ありがとうございます。
これね、有給さ、
うん、
取らせへん会社ほど、
うん、
辞めるでとか言うと、こういう、いやもう1週間しかあかんからとかって言い始めるんだよね。
なんなんやろうねそれ。
意味わからん、もうほんまに。うん、
知らんのかね、ルール、労基法とか知らんってこと。
知らんわけないと思うで。
え、知らんわけないのにそれが通ると思ってんの。
いやだから、まあ言ったもん勝ちとか言うかじゃない、なんか抑えたもん勝ちっていう感じなんじゃない。
キモ
な、そんなにキモいと思うこれは
言うてもうた心の声があ
んまり悪口言うたらあかん。いやでもこういう会社多いよなんだかんだ。
あ、ほんま。
意外と一流企業でも、
うん、
その人事はちゃんと取らせてねって言ってるのに、
うんうんうん、
直属の上があかんっていうとかっていうパターン結構ある、
うん、いやそれはほんま、もう一回キモって言いそうになったの今抑えたね。
なんかでもまあ俺自身もそういうことを言われかけたことあるし、
うんうん
うん、でも普段から俺ちょっとストロングスタイルで言っとったから、その会社ではなんか、
はいはいはいはい、
こいつ言うたらうるさそうって思われたんかもしれんけど。
ああ、そういうのもあるよね。
そう、なんかね、みんな頑張っちゃうやん、やっぱり日本人って。
せやな。
で僕はあの転職したりとか部署変わったりした最初の1ヶ月ぐらいは、
うん、
絶対残業せえへんようにしててん。
うんうんうんうん、
もしたら、あ、こいつは早く帰るやつやって思われるから、
うんうん、
後々楽っていう。
それ大事やんね。
意外と大事
ね。この間のさ LINE の話じゃないけどさ、
うん、
なんか常にマメにやってたら、ま、あの帰ってこない時にみんなが気にしたりとかするやん。
そう、
そうですぐ返信するやつやって思われちゃうし、
そう
っていうのと同じことやろ。
期待値下げとくの大事やで。そう、自分のためにもね、期待値上げすぎ、こいつできるやつやって思われるのもまあ大事なんかもしれへんけど、それよりも、うん、あの基準を下げとくと、なんかできた時におって逆になるから。
まあね、だからなんやろうね、無理しないってことちゃう結局。
そう思う
ね、
自分の優先順位を、
そうそう、しなきゃいかんとこは多分あると思うから、そういうところ以外は無理せんと、うん、自分のこうペースもちゃんとキープしつつ、
めっちゃ大事
ね、それが自分の心身を守ることやからさ。
そうなのよ
ね、大事やと思う。
みんな天野とどこさん本当に良かったし、次頑張ってね、ええー、とこ探せるといいですよね、うん、
応援してます
ね。あの、うん、DJ の B の会社でも採用してやるよぐらいのことをいつか言えるようになったらかっこええな。
いつかね、ここで社員募集してます
って、
ね、
社員募集してますって言って
ね、
その採用ええよね。
うん、いいと思う、
リスナー採用。
うん、
もうさ、なんか楽しみに働きに来てくれそうやん、そしたら。
じゃあな、ある程度さ、どういうことをこの仕事に職場に対して考えてるかとか分かってて来てくれるわけやし。
そう
ね、
なんかね、働きに行ってみたら全然知らん人っていうか、まあ、知らん人は知らん人やけど、あの想像と違う人が働いてたみたいなのが一番しんどいからね、職場移ってみて。
うん、なんかあの、まあ、めちゃめちゃでかい会社とかあれかもしれへんけど、うん、ある程度その社長とかその経営者の顔とかその人となりが分かってるって大事やんな。
そうやね、近いところの人の、ね、感じが外から分かってたら、先に分かってたらやっぱり入りやすいみたいなところもあると思うんでね、
うん、ね、
はい、あの転職活動頑張ってください。またなんかあの転職活動で悩みが出てくると思うんで、
はい、
絶対相談してね。
またね、いろいろ報告を、
経過
報告とかね、
僕らも待ってるで。ネタ
お待ちしてます。
ネタとか言ったらあれけど、
ネタって言うだな今。
いやいや、そろそろね、あの質問も尽きてきてるんですよ。
いつものやつやん。
いつものやつです。多分ね、今週やったらもう質問が尽きるんで、
ほんまやね、
みんなよろしくな。嘘でもええから、
よろしくな、何でもええで、
よろよろ
よろよろ。
さて、今日はちびすけさんからご質問いただいてました。
ほい。
31歳の女性ですかね、ちびすけと申します。ながら日記を聞いていたら、のびおくんの声に一目惚れならぬ人聞き惚れをして、そこからのびおくんのラジオで経済の勉強をさせてもらってます。やった、
おーやった、
ファンやファン
ファンやで、
ファンやで。そちらで紹介されていたのびのび人間関係も聞いてみたら、のびおくんの経済番組では聞けない関西弁と、のびちゃんの癒される声に初回からドハマりしました。
癒し、
のびちゃんの声を癒しっていう人珍しいんじゃない。
ほんま。
なんか姉御風というかさ、どっちかというとのびちゃんの声って、
ほんま、
え、じゃない、
姉御風分かれへん、自分では分かれへん、何風なんやろうね。
癒しって言われる。
え、うちさ、うん、小中と放送委員会やってんけど、先輩にカエルの声って言われてたね。
何それ、カエルの声って、
カエルみたいな声って言われてたね。
そんなゲロゲロ言うとったん。
いや分かれへんけど、さっきの放送自分やろって言われて。
いや、それ声の特徴はあるけどさ、カエルって、
カエルみたいって言われてた。
すごいなそれ。
うん、
例えとしてなんかギリギリ失礼やな。
ギリギリ失礼やねんけど、なんか自分の中ではちょっと納得してる。確かになーって、ちょっと なんつうの、音触りっていうか、
はいはい、
うん、
じゃあもうこれから多分みんなカエルにしかのびちゃんの声が。
それはそれで困るな。
それでもちびすけさん、ここ、いや、もうこれはそのままいくねんけど、ちびすけさんひょっとしたらカエルが好きなんかもしれんね、カエルの声が。
あ、
そうそう、
カエルの動画さ、一時期めっちゃ見ててさ。
あ、でもあれ
めっちゃ可愛いねん。
おもろいのあるよね、ちっちゃいカエルの。
あるある、ちっちゃいやつ
あるある。
ちょっとあれでカエルに対するイメージが変わったというか、うん、めっちゃ可愛いって思って。
なんか干からびてるカエルに水垂らしたらちょっとこう冬眠から覚めるみたいな動画とか見とった俺。
目がちょっとずつ開いてくれね。
そうそうそうそうそう。そんな目でかかったみたいになるね。
そう、めっちゃ可愛いね。
めっちゃおもろい。 何の話や。あ、そうそう、かのびちゃんの癒される声に初回からドハマりしました、
はい、ありがとう、
はい、のびちゃんの YouTube に、投稿されているデイドリームビリーバーの歌声が好きすぎて何回もリピートして聞いています
マジでそれはなかなか珍しいけどありがとうございます。
みんな聞いて、のびちゃんの YouTube のデイドリームビリーバー。
いやいやいや、もうええよ、なんかあれずっと残ってんな、そういえば忘れてたわ存在を。
カエルが歌っております。
はい、カエルが歌っております。はい、
さて、ラジオは家事中に聞いていますが、毎日聞くのが楽しみで家事もはかどるようになりました。聞き始めて7日目ですが、初回から140回まで聞かせていただき、7日で140回まで聞いたん、やばいな。
早いな、20回ずつ聞いてるってこと。
え、1日20回平均で聞いてるってことでしょ。
せやんな、
だいたい15分ぐらいやからさ、うん、5時間ぐらい聞いてる
ってそんなそんなに。
ちょっとやめときや、ほんまちびすけさん、
ちょっとね、自分の生活を大事にしてください。いや、でもながら聞きをしてはんねんね。
あ、そうやね、ありがとうございます、
うんうん、ありがとうございます、はい、
さて、 SNS でコメントやメッセージなどあまりしたことがないんですが、勇気を出して質問を送らせていただきます、
う
ん、
い、
早速ですが、のびのびさんはいとこ婚や年の差婚についてどう思われますか。私のパートナーは16歳年上のいとこです、私の父とパートナーのお父さんが、兄弟になりますと。で、籍は入れていませんが、一緒に住み始めて5年が経ちました。私のパートナーは現在精神的身体的な病を抱えており、たくさんの病院で診てもらいましたが、劇的な改善は見られず、少し良くなったりまた悪くなったりを繰り返しています。私自身結婚もしたいし、子供が欲しい気持ちもあるのですが、今はあまり望めない状況です。二人の将来やパートナーの体調について不安や悩みはたくさんあるんですが、私の両親はパートナーとの関係はあまりよく思っておらず、相談はできません、友達にも惹かれたらどうしようという不安があり、誰にも言えずにいます。そんな中で少しでも気持ちを聞いてもらえたらと思い、メッセージを送らせていただきました。のびのびさん、お二人の年の差婚やいとこ婚に関する率直なご意見をお伺いできればと思います。またのびおくんのお子さんが大きくなって、もしいとこや年齢の離れた方と結婚したいと言って来られたら、のびおくんはどう思われますか。いとこ同士の、結婚は法律で禁止されている国もあり、あまりよく思わない人も多いかと思います、取り上げにくい内容でしたらスルーしてください、どうぞよろしくお願いしますということでした。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます、ね、ちょっと前半だいぶいじってしまいましたけども、後半はあれやね、切実な話、うんうん、だから16歳上の方ということは、だからお相手が47歳とかなのかな、
かな、うん、
ということで、まあ、47歳のいとこの男性と、うんうん、女性と31歳の女性の、うんうん、まあ、うん、もう住んでるということは事実婚状態っていうことなんでしょう ね、
そうね、5年やもんね。
そうやね、
うん、
ということで、まあ、パートナーの方は、はいはい、今は、精神的身体的な病を抱えているということでした。
なるほど。そうね。
あれ、
うん、ご両親は、まあ、よくは思っておらずとは書いてるけど、知ってるってことやもんね。
そういうことやね。まあ、住んでるんやったら、うんうん、まあ、それは31歳やったらね、
うん、
知ってるんでしょうね。
なるほど。
うーん、
そう、どう思いますかという質問やからね。
ね、
あれやけど、まあ、率直にというふうに書いてるから、率直に言うと、
うん、
周りで聞いたことがないから、
そこやな。
そう、まず相談する相手とかもほんまに、まだね、年の差婚とかに関してはちょっと増えてきてる感じもすんねんけど、
うん、
いとこ婚っていうのは話でこうすごい遠い人の話やったらちょっと聞くことがあったかなぐらいのところで、ほんまにないから、ちびすけさん自体も相談する人がいないっていう状況が一番辛いのかなっていう、
うん、
共感してもらえる相手とか、
うん、
応援してくれる人とか、
うん、
ただそれに関して、そのいとこ婚に関してなんかあかんとかいうことは全然ないけどね、うちはね。
うん、それはないかな、うん、で、まあ、のびおくんのお子さんがどうですかっていう話もね、聞かれてるんですけど、うん、まあ、現実問題としてうちはいとこに当たる人がいないというところもあって、うちの子供のね、
うんうん、
なので、まあ、そのいとこ婚については心配はないと思うんですけど、まあ、年の離れた方ね、これ、
うんうん、
難しいね。
あ、そっちはちょっと考える？
考える。
うん、あ、そうやな、親としてはそうやな。
やっぱり自分と同い年ぐらいの人とか連れてこられると、やっぱりちょっとグッとくるよね。 まあ幸せやったらええやん、うん、まあそれはそうなんやけどっていう、なんやろね、まあ、なん
かそうやね、うちもその親になったことはないけど、こう想像してみた時に、もし自分の親がさ、私がこう親と同じぐらいの年齢の人を連れてって、別に反対するとかいうよりも心配になるかなとは思うねんな。その自分、親も先に死ぬし、でこの子が先に、まあ、その年の順にっていう意味で言うとやねんけど、
うん、
先にやっぱりあの年上の方からこう亡くなっていくっていうのを想像してしまったりとか、
うん、
でその後の長い人生の中でっていう、そしたら長らく一緒にいれる人の方がいいんちゃうっていう心配はするのかなって思ったりはする。
そうね、
うん、
なんかこの文章を読んでいて、そ
う
そ
うそう、うん、
しびすけさんがこうみんながどう思うかをすごい気にしてるなっていうところが書いてあんねんけど、ちびすけさんがどう思ってるかがほぼ書いてないのよね。
はいはいはいはい、
うん、まあ、結婚もしたい、子供が欲しいという気持ちがあるということだけかな、ちびすけさんの気持ちという意味では。だから友達にも惹かれたらどうしようという不安があるから、まあ要は人がどう思うかっていうところが気になって誰にも相談できない、ご両親にもパートナーとの関係をやっぱりよく思ってないから相談できないっていう、なんか周りに対してものすごく気を使っている状況が伺えるので、
せやね、
うーん、そこが一番不安かな、
そうやね、
うーん、
まあそのそうは言ってもこう身近な人に、うん、こうやっぱり祝福されたいとか、
そう、
そういう気持ちはわかるから、
うん、
うーん、なんかで否定されることの怖さやったりとか、
うん、
まあちゃんと話して最初はうんって思われた、よく思ってなかったとしても、それを認める方向、うん、どんどんね2人の様子を見てとかでさ、こう変わってくる可能性はあるねん、あるとは思うねんけど、
うん、
まず最初の時点でやっぱそこでなんか否定されることの怖さやったりとか、
そうね、
の方がやっぱでかい。まあね、それはわかるけどね、なんか自分自身もあれやけど、相手のことも否定されるとかって考えるとさ、
うん、
やっぱ嫌やん、近しい人たちだからこそ。
まあ、だからその、うん、まあ、ご両親はもう関係性が分かってるからあれかもしれないけど、周りの人に別に言う必要ないと思うけどね、うん、そのいとこやねんっていうことは、
うんうんうん、そこは別に何でも言わなきゃいかんわけじゃないからね。
そう、年の差のことはね、うん、まあ、見たらわかるかもしれへんから、
うん、
あの年上ねんっていうのは別に言ってもええと思うし、
うん、
でもまあ今の時代年の差婚はよくある話なんよね。
せやね、割とそっちの方は聞くね。
そう、僕の友達でも何人もおるし、
うんうんうん、
もうすでにお子さんをお持ちの人と再婚し、あのこっちは初婚で向こうは再婚っていうパターンも、
うん、
何人か僕見たことあるし、
うん、
そう、でもまあなんかそんなに珍しいことではないっていう感じはするよね、
うんうん、そうそう、そこに関してはだからまあ親世代がどう感じるかっていうのはちょっとまあ想像はできなくはないけど、でも今の時代そういうの多いもんねって言ってくれる可能性もあるからね、
ある、
うん、そこはね、あの全然年の差についてはうちも
気にせんでと思う、
うん、だから多分そのいとこ婚っていうのがさっきも言ったけど、なかなか他に聞くことがないから、
まあ、珍しいことやからね、
うん、だからそこが、うん、なかなかこうちびすけさんもそういったところでのね、あの仲間がいない寂しさやったりとか心配不安、
うん、
うん、なんかがあるんかな。
あの多分正直みんながあのよく思わない人っていうのはあんまりいなくて、どう、うん、どう考えていいかわからないっていう人が多分ほとんどやと思う。
わからへんからね。
そうそうそう、
うん、
うん、
うんうんうん、
だからなんかその、うん、その言い悪い以前の問題として、あ、そう、へえ、としか多分言えない人が多いんじゃないかなっていう気がするね、そこは。
うんうんうんうん。なんなら興味持ってみたりとかはあるかもね。
だから
あのそういう意味ではそのなんか純粋な興味として、うん、好奇心っていう言い方していいか分かれへんけど、うん、でもおらんからこそ、
そうね、
のっていうのはあるぐらいで、なんかそれがなんか変な目とかではないと思う。
ではないと思う。
うん。
そうなのよね。
うん、
まあ、だから、まあ、ちびすけさんがどうかでまず考えるべきで、
うんうんうん、
そうで、まあ、今のパートナーさんとね、あの関係性がすごくいいというか、うん、あの、うん、一緒にいて楽しいというか、うん、っていうことなんであれば、全然それは堂々と、あの、いや、パートナーなんですっていうことを周りに紹介してもええと思うし、
うん
うん、まあ、うん、結婚っていうことはあんまり考えてないけど、まあ、今ちょっとできへんねんけどもみたいなことで、
うんうんうん、
全然不自然なことじゃないと思うね。
ね、それはね、そう思う、
うん、
で2人の形をね、作っていくっていうところでさ、
うん、
それは別にいとこであろうが、そういうどういった関係であろうが同じことやとは思うから、
うん、
そういう方向でね。
そう、ただ問題はちびすけさんがもしパートナーさんとの関係性で悩んでいるんだったら、それはもうちょっと、うーん、別の話になるかなっていう気はする。
あ、なるほど、
うん、
確かに、
そう、
そこやな。
要はその心身ともに病を抱えておりっていうパートナーさんの状況に対してこう情が出てしまっているという感じで、
うんうん
うん、ご自身が実は迷いがある
うんうんうんうん、
状況なんであれば、
うん、
その話は、まあ、ひょっとしたらご両親に一回してみてもいいのかもしれへんね。
別やね、その話はね。
そう、そこがあるとすると話がちょっと変わってくるね。
うんうん、確かに。
一番大事なのはちびすけさんが、幸せかどうかというか、
そうそうそう、
今のパートナーシップが楽しいかどうかだと思うんで、うんうん
ね、不安なのはね、まあ、うん、あるとしても、でもその2人でいるって、一緒におるっていうことを自分の中で幸せと思ってるかどうかやんね、
うんうん、だから2人が幸せやったら別にどうでもええと思いますよ、周りのことは。
いや、ほんまそう、
うん
うん、
そうなんです。
なんで知らんちな、そんな人。
そう、嘘偽りなくね、まあ、だから本当に長いことお互いのことを知ってるわけでしょうから、
うんうん
うん、嘘偽りっていうのもなかなか出にくいし、すごく逆に考えるとすごくいい関係性かもしれへん、
うん、
そう、信頼できる、一番信頼できる人なのかもしれへんので、
せやな、うん、
それがすごくかけがえのないことなんであれば、
うん、
堂々とって思いますね、
うん、ね。
そう、だから僕のね、あの話もさっきちょっと、うん、年上すぎたらってちょっと言いましたけど、
うん、
いや、もう見るからにもう、いや、この人やなっていう風にお互いが思えてるんであれば、
うん、
どうぞって多分言うと思う。
せやね、まあ、さっきののびおくんの意見はさ、うん、なんか親としてのあれやからさ、
そう
そう、ちょっとちゃうからね、
年齢だけで見てないかなっていう感じかな。
うん、せやね、うん、
そう、
うん、
かな。だから本当にそのお二人の関係がどうかっていうところを、ちびすけさんの気持ちがどうかっていうところを一番大事にしてほしいかなと思いましたね、
うん、いや、ほんまに、うん、ほんまにそこやで、
ね、
ね、
いや、これはまあそれは悩みますよね、
うん、でもそういう話をこうやって投げてくれるっていうこともさ、まあ、うちらが正しいとか正しくないとかそういうことじゃなくて、いろんな人の、うん、を聞いていく中で、ちびすけさんの中の自分のこととかは分かってくる、うん、なんかヒントになればいいなとは思うし、
うん、
うん、
そうね、
うん、
ぜひお二人の間の関係性がどうかっていうところにフォーカスをして、はい、いろいろ考えてもらえたらいいなと思いました。
はい、
というわけで
イラストレーターのびと
DJ のびのの
びのび
人間関係でした。
バイバイ。
ねえ、パートナー
ね、
信頼できるっていうのが一番だからね。
いや、ほんまそこやね、結局精神的なとこやね、
う
ん、
そう思う、
うん。